ともみとともに。さあ、11時20分を回りまして、ともみとともにゲストさんのコーナーですね。今日はスポンサーさんでもあります、はい、こちらです。株式会社ムーンワーカーの代表取締役社長の坂井義久さん、そして株式会社ムーンワーカーが運営しております、居宅介護事業所ムーンヘルパーズの管理者、松浦秀吉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
すいません、周吉と呼んでいただくと。
周吉さんなんですか。
誰が見ても秀吉になりますよね。
私、坂井さんから秀吉さん秀吉さんと聞いてたんですけど、周吉さん、はい、大変失礼いたしました。社長さんも名前を知らなかったそうなんです。今日ね、坂井さんだけでお越しかなと思ったら、松浦さんが来てくださいまして、本当ありがとうございます。い
や、こちらこそありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ムーンワーカーさんのことについていろいろ伺っていきたいんですが、ちょうどムーンワーカーオープンして今年の夏で、ムーンワーカーズの方が2年になりますね。はい、障害福祉サービス事業所なんですが、現在は尾張旭市の渋川の方にね、はい、あるんですけども、まあ、就労支援事業所、就労移行支援と B 型。
そうですね。
はい。はい、B 型ということをちょっと知らない方も、まあ、毎回のように割と説明はしているんですけど、はい、ちょっとご紹介していただけますか。はい、
大きく就労移行支援と就労継続支援というのがありましてね。はい、で、移行というのは、まあ、一般就労にこう移行していきましょうというような意味合いなんですけども、
はい、
で、かたや継続という中に A 型と B 型がありますと。はい、どちらかというと A 型の方が、なんていうんですか、本当の就労に近い形態をとって、例えばですけども、 お店をやっている、そこが施設そのものであったり、
はい、
ですから一般の、なんですか、労働法に基づいた、はい、賃金が支給されるのが A 型、うん、まあ、はい、そうでないのが B 型ということになります。はい、残念ながら尾張東部の方にはまだ A 型っていうのがまだできてなくて、まあ、ゆくゆくそれを目指してはおります。
そうですね。はい、よく雇用型、非雇用型というふうにも言われますけれども、ね、はいはい、こちらはじゃあ就労移行支援、そして、就労継続支援 B 型の、施設なんですが、はい、今どんな内容ですか、作業内容は。
そうですね、もともとそうこちらにお邪魔したのがその、おととしの9月ぐらいはまだ4人ぐらいだったんですね。はい、当初で結構4人の時代が長かったんですが、今10人超えてからは、その半年ぐらいで10人超えて、現在は18、通所してる人は18人ぐらいですね。はい、
これじゃあ結構定員、
定員が一応20人ってことになってるんですけどね。はい、まあ、登録自体は20人ぐらいあるんですけど、うん、まあ、やっぱり毎日通えない人も ね、うん、まあ、多くなってきましたね。
はい、
地道に通われる方はもう雨の日も雪の日もね、
はい、
通うんですけど、やっぱりそう難しい方が、いらっしゃいますよね。
はい、うん、なるほど。で、今やってる内容、クラフトとかもやられてましたよね。
そうですね、今大きく内職系といいますか、
はい、
施設の中での作業ですね。
うん、
赤パックンという商品名がついているんですけど、お風呂に浮かべるとこうお風呂の赤や、それから油分が
取って
くれるというのが結構通称カッパって言ってるんですけどね、カッパみたいな可愛い顔をしているので、はい、それと、内職ではないんですけども、苔玉をね、
うん、
結構昨年の秋ぐらいから作り始めまして、うん、で JA とか、近隣のところその販売店に置かせてもらってるんで、今また気候が良くなってきましたので、定期的に苔玉を作ってですね、 まあまあ売れるんですよね、それで、
作
るだけじゃなくて販売も時には一緒に行ったりとか、
いいですね、
そんなようなどちらかというと外の仕事、でもう一つ今、農地を、新しい場所に、まあ、移したというかたまたま前 の, あの瀬戸との、境に仮宿っていうところがそこでお借りしてた土地が、ちょっとお借りできなくなったもんですから、新しくね、あのどちらかもっと近いところに、見つかりまして、で今また一から開墾しなきゃいけないような状況なんですけどね。
最初が大変なんですよね、はい、はい、
どなたかのお手伝いをしていただけるような方が、
はい、じゃあまたラジオで呼びかけて、
はい、そうですね、よろしくお願いいたします、はい、
まあ、楽しくじゃあ皆さんで働いていますが、はい、その松浦修吉さんが管理者となってムーンヘルパーズ、こちらは新しいですね。まだ
そうですね、昨年の11月に、
はい、
開設したばかりなんですけれども、
はい、
まあ、あの障害者の方の移動支援、
はい、
居宅介護等をあの、まあ、事業にさせていただいております。
はい、そうなんです。だからあのお家での介護もそうだし、出かける時の支援も、ね、あと日中一時支援も、
あのどうしてもお家におられ、おられない方っていうか、まあ、家にいても、一人ぼっちっていう方が、ちょっと、
はい、
遊びに来ていただいて、
そうですね、
時間を過ごしていただけると、う
ん、何時間かをあのこちらの、ムーンヘルパーズさんのところでこう過ごすという、はい、そんなサービスなんですが、これはこう兼ねてる方もいらっしゃるんですか。ムーンワーカーズさんでこう働いていて、あのお休みの時の移動支援をこう例えば利用するとか。
そうですね、あの兼ねた職員もいます、
はい、利用者さんは、
ま、利用者さんもほとんど兼ねて見えますね。
じゃあサービスがもうそこで成り立ってしまう。
そうですね、あの作業だけで完結するのではなく、私生活でのお友達関係も、そこで継続させていく。
はい、はい、あ、いいですね。こちらもじゃあ今軌道に乗って。
軌道には乗ってません。
これからですね。
これからですね、
はい、でも松浦さんまだこう新しいんですよね、ムーンワーカーさんに見えて。
そうですよね。だけども出会ったのは2009年かな。
あ、そうですね、
はい、
あのヘルパー講座で、
はい、
一緒だったんですけど、私はヘルパーの資格持ってなかったので、もうあの
私は
彼はすでに持ってたんですけど、
なんでヘルパー講座に俺が行かなきゃいけない。
もう実際あの福祉で働いてらっしゃった、
そうなんです、
はい、だけどなぜかヘルパー講座に、
あのもともとヘルパー講座っていうことではなくって、あの NPO 法人を立ち上げるための勉強会っていうことで、
はい、
参加したんですが、
うん、
中身がヘルパー講座ということで、半分がっかりして、受講しておりましたけども、
私なんかももう後半になってから、あれヘルパーの免許がもらえるんだって分かったんですもんね。最初は全然そんなつもりもなくて、
ただ受講して、でじゃあそこで出会って、で今度酒井さんと一緒にやろうということで、
でもあれですよ、結構介護業界の、ね、批判ばっかりしたんですよね。レポート書かなきゃいけないときにね、こんな悲惨な介護業界に誰が若い人が来るかみたいな話をしてたんですけどね。
酒井さんのなんかこうそういった発言がね、結構有名になってたりするんですけど、
本当ですか。
ただあの違ったこう職種にいらっしゃった方なので、新鮮な目で見れて、割とこう福祉の中では当たり前になっていることが違った角度で見ることでね、新しい風を起こすっていうところがいいんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、
今はあのすごく良かったと思ってます、
はい、あの福祉の一般常識が世間ではそれはちょっと違うんじゃないっていうことが多々あるもの で、そこに、うちの酒井が一石、落ちてるっていうか投げつけてるっていうことで、はい、もう私はあの非常に共感してるんですけれども、ね、もう
そこだけにいるとやっぱりそこしか見えないので、あの違った
ちょっと
外からの風というのはね、いいことかなという気もしますが、今国際色も豊かなんですよね。 そうですね、利用者さんも、ね
ペルーの方、ブラジルの方、
はい
近々、スウェーデンか、ノルウェーか
ロシアでしょ
うが、お見えになるということで非常にグローバルな施設になりかけております、
国際的な、はい、じゃあ職員さんも
言葉がね、今ブラジル人の女性ヘルパーに一人入ってもらったんですけどね
あえて入っていただいて
そうですはい、
どうしてもコミュニケーションがどうしても不十分になってしまうので、そこをサポートしていただけるということでは
いなるほどでね新しい、いつも本和歌通信という会報を出されていていつも送っていただいているんですけど最新号が第21号ガリレオ的当事者研究ということをされてるんですか
いや始まったば序章って書いてある、
序章って始まった
勝手に名前つけただけなんですけど、っていうのは、ここに書いてあるように現象には必ず理由があるということで、
はい、
ガリレオの中に出てくる、決まり文句なんですけどね、
そのドラマの
そうですそうです
ガリレオですね、
はいでこれがガリレオというのは物理学湯川教授というのは物理学者なんですけど、
はい
これはいろいろ日頃の、作業所の中とか見てますとやはり奇怪怪な現象が起こるんですよね、なぜこの子は泣いてるんだろうとか、なぜ急に走り出して外に悲鳴を上げながら逃げていくんだろうとかですね、いろいろそういうことが起きてそうするとやっぱり それにはやっぱり原因があるんじゃないだろうかということでですね、自分をこうみんなこう落ち着いて知っていこうという、当事者研究というですね、これはもうすでに先駆者が、いるわけなんですけど、そういったところの真似事ですけどもね、やってみようというふうに思いまして、いろいろとりあえずは序章としてですね、絵を描いてもらったり、一般的によくある心理テストみたいなことから入って、そうするとその自分例えば性格分離っていうのを、当てはめるとあなたの性格はこうですとかいうのがこう一般統計データから出てるんですよね、とこうそれを受けた人は、自分はそういうふうにいいな性格というふうに人から見られるんだということがまず分かると、でもちょっと違うぞと思う人もいると、そういうところから自分にちょっとこう関心が出てくることが、きっかけとなるんじゃないかということで、とりあえず始めてみましょうと理屈はともかくと、ということで始めまして、いろいろ面白いですね絵を描いてくれたり、一つ紹介させていただいているのは先ほど出てきたブラジルから来ている、男の子なんですけどね、やはりこう常日頃こう目の前に降臨するんですね、悪魔だったり鬼だったり、鬼がなぜかふんどし履いてるんですけどね、それから時には天使だったりするんですけど、でこうつぶやくらしいんです、あなたはこうしなきゃいけないよと、でそれをこう実践するんですけど、だから何考えてるのか分からないですけど、いきなり哲学的なことを言ってみたりするんですよね、日本語ここに書いてあるように 50% 程度なんで、日本語ちゃんと理解してないもんだと最初思ってたんですが、どうもよく話してるとそうでもないと、今後ずっと見守っていきたいと思ってます彼のことは、まだ分かりませんだから、
でも、これをやることによって、分からなかった部分がこの支援者の皆さんにも見えてきたり、関わりを持つ上 で、
そうですね、
こう関わりやすくなる、
基本私を見てっていう子が多いんですよ、でもこれをやることによって自分で自分を見つめるっていう行為も一つ入ってくるという、でまた新しいその自分を発見できるっていうか、本人自身は発見したつもりはないんだけども、僕こういう風なんだなっていうことをちょっと分かってくれてるのかなと。
そうなんだ。なんかよく被災した子どもたちに絵を描かせてね、色使いを見て心の中をこう、見たりとか、そこに描くものを見て、今のね状況をどんなことをしてあげたらいいかっていうことをこう分析するって聞きますけど、まさにそんな
そうですよね、あくまでも一般的な統計データに基づくあれですから、当たる確率は高いんですよ、その分析が、
はい、
だけどもやっぱり特性が強い人たちですから、外れる子もいっぱいいると。で、外れた場合というのがこう、かつて外れたとしてもそれは逆に言うと、一般の人の通常のあれからずれてるということが我々には分かるわけです、だからそういった人たちは、まあ簡単に言うと、それは矛盾をベースに成り立ってるんだというふうに私は今考えてるんですけど、だからその矛盾をこう解決してあげようとか変に思っちゃうと、その人にとっては矛盾があって自分が成り立ってるんで、むしろそのまんまこうどういうふうに矛盾を抱えたまんま自立させてあげればいいのかというふうにテーマを私らは設けなきゃいけないと、
まずこう矛盾しているっていうことを理解してもらえるっていうことが大事ですもんね。
そうなんです、そうなんです、はい、
なるほどね。どうしてもこう常識っていう感じに私たちはとらわれてしまうんですけども、そこがちょっとあの違う、自分の中のこう世界と違うっていう、
私は最初分からなかったんですが、やっぱり、まずあの先輩ですので、ずっとそういったことを、目の当たりにしてきたのか、普通のね、一般健常者と、または普通に、今までうちに来てたの中でも気がつかなかったことも随分ね、私も教えられましてね、分かってきましたね。
まあ他のところでね、福祉業界にいらっしゃったので、また新しいところで新しい顔ぶれでというとまた違いますよね、松浦さんも、
また新しい考え方で、
あの上司がそうですね、はい、でもまあ2人タッグを組めばこういろいろできることもね増えてきますからね。
そう思います。
はい。
したいと思います、
ね。そうですね。
敵がどんどん増えていっちゃうんですけどね。
はい、ものすごいですね。
そこをね、なんとか頑張って。ま、あの、終わり朝日も、あの、福祉の発展のためにということで、まあ、はい、あの、酒井さんのような、あの、ムーアカーさんのようなところが、いろいろ頑張って、こう、手を組んでやろうということで、今度、就労支援実践セミナーというのがあるので、このことについてまた後半ね、詳しくお伺いしたいと思いますが、はい、何団体が集まったんですか？
あ、これはとりあえず、あの、発起人として、4団体です。
はい。はい。じゃあ、発起人は4団体だけども、はい、まあ、それぞれもっと、はい、協力してくださるところが、
ね、はい、こちら の、はい、の FM サンキューさんに講演をいただきましたので、
はい、そうですね、書いてありますね、チラシに、はい、
まあ、サンキューってことで、瀬戸朝日長久手の三市、はい、およびその三市の、社協と教育委員会講演をいただきました。
そうなんです、6月23日にスカイワード朝日6階ひまわりホールで無料なんですが、就労支援実践セミナー、講師が稲山由美子先生、進行役は、ジョブエルの川上雅也さんということで、後半にこの内容についてね詳しくお伺いしますので、はい、はい、よろしくお願いします。いろいろ4月に法律が変わったということもありますから ね、はい、後半もお楽しみに。ともみとともに、今日は株式会社ムーンワーカー代表取締役の酒井義久さん、そして、ムーンワーカーが運営しております居宅介護事業所ムーンヘルパーズの管理者松浦修吉さんにお越しいただいています。さあ、それでは、就労支援実践セミナー、生まれ育った町で暮らしていくためにという副題がついているんですが、6月23日、はい、午後1時30分からスカイワード朝日6階ひまわりホールで行われるんですが、はい、このセミナーのチラシのところに障害者優先調達推進法の施行というふうに書いてあるんですけど、はい、これは
主に、地方自治体の仕事といいますか、はい、物品とか役務、まあ、仕事ですね、はいはい、 そういったものを、まあ、社会的弱者であるそういう障害者の支援施設、
はい、
から、調達しましょうという意味なんですね。
じゃあ、はい、公共のところが、はい、じゃあ今度これ欲しいわ、例えばこう軍手欲しいわって言ったら、はい、じゃあ軍手を作ってるからここにという感じで、優先的に民間のお店ではなくて、障害者施設が作っている自主製品を買いましょうという。
そうです、その通りです。で、まあ、物物品の調達に限らず、まあ、駅務、例えば、地方自治体が持っている公民館であるとか、うん、公園であるとか、そういった公共の場の清掃業務だったり、はい、あるいは公園ですと遊具の点検業とかですね、から、まあ、そろそろ草が生えるシーズンですから、草刈りとかですね、
はい、
そういったようなことを、まあ、現に今はシルバー人材センターが、はい、大半受注しているわけなんですけども、まあ、それを障害者のやっぱり支援施設、うん、特に就労支援をやっているような施設に、はい、仕事を割り振ることで、やはり、障害者の仕事がまあ増えるということですね、うん、簡単に言うと、
は
い、今一般のやっぱり就労というのがなかなか、うちも2年で、まだ4人、今度5人目を今、うん、考えてるんですけど、
はい、
そうやってなかなか就労っていうのは厳しいんですよね。あ、まあ、確かに一般の求人にしてもですね、うん、難しいんです、
うん、は
い、でやはりこれが始まった背景には、実はすでに法律で地方自治法の167条っていうところの一部にですね、まあ、先ほど申しました社会的弱者っていうのを3つ特定してるんですよ、
はい、
1番目にその障害者施設、
はい、
で2番目にシルバー人材センターなんですね、はい、で3番目に母子福祉団体と、
はい、
で、ここに優先的に、仕事を出しなさいっていうことは、はい、実はすでに旧来の法律でもう定められてるんですよ。
これが施行する前も
前からですね、
はいはい、
今現在も継続しています、はい、ところが現実には、まあ、ほとんどがですね、その、はい、中間にあるシルバー人材センターですね、そこが、まあ、戦後間もなくからっていうふうにハローワークの人は言ってました、ずっと受けてるらしいんですよね、まあ、どこ行ってもやっぱりシルバー人材の人、瀬戸でも朝日でも、
うん、
長久手でも例えば、駐車場、役場の駐車場の整理とかですね、のことをやってますし、いろいろやってますよね、選定とか、
はい、
いろんなことをやられてます、はい、それはそれでいいことだと思うんですけど、まあ、もう少し障害者の方も見てくださいよということで、このかぶせるような形で、調達に推進法ができたと。
でもうすでに25年4月スタートしてるですね、
施行はされてますが、現実な動きはほとんどないですね、はい、
でもこれ本当に、うん、現実な動きが出てきたら、はい、各事業所も、はい、あ、じゃあこういう仕事していこうかって、はい、活性化されるような気がしますね。
おっしゃる通りだと思います、
ね、じゃあちょっとね、草取りの訓練をして、
そうなんです、
草刈りをって、
はい、うちも今今期買おうか草刈りを買おうか、どうしようかって今
本当ですね、
今期買ったって公共の仕事にはなりませんけど、草刈り機ですと、とりあえずそういった公共の仕事も受けられますからね、
使い方を覚えてね、はい、はいはい、じゃあこれ進んでいくといいですね。
そうなんですよ。いや、ところがね、やはりここの進行役でいらっしゃる川上さんは、まあこの、はい、割と東部圏域のアドバイザーでもあるんですけども、まあ、いろんな県内の情報はもちろん結構全国からも情報が入ってくる方で、はい、聞きますとですね、やっぱりここにやはり障害者への仕事は回ってきてないということなんですよね。
そうなんですね、うん、
だけども一応私どもはその、実はこのセミナーの主催になっているね、
はい、
その障害者とともに働く場所づくりを進める会と、
はい、
ここの会長さんでいらっしゃる服部さんと一緒にですね、
はい、
尾張朝日 市議に対して陳情書を挙げたんですよ、はい、実は
そうなんです、ね、
これが2月ぐらいのことなんですけどね、まあ、今言った趣旨のことを踏まえて、まあ、もっと大きいことを書いて陳情書を挙げたんですが、それはやっぱり、厚労省が発表したですね、うん、数字なんですよね、
うん、
で全国の障害者総数っていうのは約744万人いて、
はい、
そのうちその就労可能な18から64歳の人が、
はい、
365万人、
はい、
ところがですねそのうち実際仕事に就いている人が44万8千人、
はい、
パーセンテージでいうと 12% 程度なんですね、
はい、
で逆に言うとその、ひっくり返すと 88% ですね、
はい、
が、職に就いていない、つまり失業状態
ですね、はい、
一般の失業率というのは今、4.何%ですね、はい、なんかその 4-5% のところに行ってますよね。それから比べると障害者の、まあ、ほとんどの人が、まあ、職に就いていないと、
はい、いろいろね雇用率も上がったりとかしてるんですが、実際にはなかなか進んでいないっていうことなんですね。
そうですね。アベノミクスもね、ここら辺でちょっとこちら側に来ていただけるとね。
本当そうですよね。まあ、今また下手すると人から今度コンクリートに戻ろうとしてますからね。私はもうそこら辺はやっぱり方針をねコロコロ変えてもらっちゃ困るなって思う一人なんですけどね、
うん、で、まあ、今回セミナーをして皆さんに実はこういうのがスタートしてるんだよってことを知っていただくとともに、まあ、稲山由美子さんって専門家の中小企業診断士でもあり、
はいは
い
は
い、いろいろこう働きかけて大和福祉財団のね、はい、障害者の働く場づくり応援プロジェクトもされていて、まあ、いろんな県で活躍をされている方なんですが、はい、専門家の方を招いて、はい、まあ、勉強しましょうという、そうです
ね、この稲山さんが所属する FVP という会社は私も実は知らなかったんです、はい、その主催者である服部さんにいろいろ教わりましてね、
はい、
それで、まあ、今の大和財団 その障害者雇用の、
はい、
プロジェクトをはじめ、実のところその厚労省とか、
はい、
いわゆるおかみと言われる、うん、から地方自治体、愛知県も入ってます、はい、東京都も入ってます、はい、でここに書いてある富山だ茨城だとか入ってるんですが、
はい、栃木
でしたね、
はいはい、
でそういった地方自治体や、本丸の厚労省のコンサルティングもやってるんですよね。だから随分官民合わせてね、実績を作ってるところなんですよね、ただところが まだ未だにそのやっぱりほとんどの自治体、そして自治体にあるその、障害者の就労施設では、はい、やはり観光需の需要自習ってことに関しては現実化してないところがほとんどらしいですね、だからまあそれをまあどういうふうに
そうですね、
作っていこうかという、まあ、おそらく全国でももう一番二番の早い試みじゃないかなと思うんですよね。
まあ、でもね、どんなことが必要かとか、どんな体制を作っていったらいいかってことをこう私たち自身が勉強していくっていうことが大事ですね。
そうですね、はい
はい、主催が障害者とともに働く場所作りを進める会、そして協賛として、株式会社ムーンワーカーさんであり、はい、川上さんのところの株式会社ジョブウェルさん、はいはい、そして NPO 法人満面の笑み、そして他にも、ま、たくさんの皆さんが協力されているということ で、ね、はい、6月23日日曜日午後1時30分から、午後3時30分までの2時間です。スカイワード朝日6階のひまわりホールですね。こちら駐車場もありますからね、
はい、
はい、お車でもいいですし、尾張朝日駅名鉄瀬戸線のから歩けますもんね。
そうですね、
はい、
これちょっと徒歩10分って書いてますが、やっぱり15分ぐらいかかります
かね。はい、でも気候も良くなり歩けます。歩ける距離ですからね。で、参加費無料で、資料代として、まあ、実費で300円程度 かかるということですね。
かかると言われてます。
はい。まあでも稲山由美子さんという素晴らしい方と、また、尾張東部研究アドバイザーの川上雅也さんが進行役でということですので、素晴らしいセミナーになるかと思いますが、これは申し込みはいりますか？
特にいらないんですけど、
はい、
例によってこの川上さんが、ね、県の方にそれなりに声をかけられてると思うの で、
はい、
でこれが、客席が200弱160、170ぐらいだったはずなんですよ、はい、で意外と早く満杯になるんじゃないかなっていうふうに言ってましたの で、
はい、
でなるべくお早めにお出かけくださればと思います。
わかりました、はい、じゃあ1時30分スタートですが、はい、1時ぐらいから会場ですかね。
あ、そうなると思います、
はい、じゃあお早めにお出かけいただきたいと思います、はいはいはい、まあ、専門的な方にも参加していただけて、またあまりよく知らないわという方もぜひ参加していただいて、障害者優先調達推進法というのが施行されたんだということを ね、理解していただけたらなと思います。はい、じゃあ坂井さん、松浦さん、よかったですか？
はい、
はい、じゃあ、ぜひまた私もセミナーに出かけようかなと思いますので、
ぜひお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ともみとともに、はい、今日のゲストは株式会社ムーンワーカーの坂井義久さん、そして松浦修吉さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。